おはようございます。賛美をもって将来を走ってまいりましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。進め、永遠に向かってから賛美します。
進め、永遠に向かった。神の言葉信じた、従い進み行こう。進め、永遠に向かった。顔と顔を合わせて主をあがめ称える。新しい世界へ進め、永遠に向かって。神の言葉信じて従い進み行こう。進め、永遠に向かって。顔と顔を合わせて主をあがめ称える。新しい世界へ。 く光は花咲く未来を照らし続けるあなたの愛に染まったつぼみもこれから花が咲くこれから花が咲く
あなた方がこの弱くされるとき、それはこの祝福の前触れであることを覚えなさい。その弱さの中で祈った祈り、また叫んだ祈り、私はそれを聞き、私の計画の中に入れていこうと言われます。この私はさらに永遠というこの土台に立ったこの計画の中にあなた方を入れていこうと言われます。
それではさらに主を褒めたたえてまいりましょう。愛する天のお父様、賛美の恵みをありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。あなたのご臨在を感謝いたします。続きます、礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座り。
ピースです。ちょっと2週続けてなんですけれども、今日はエルサレムの平和のために祈れということで、世界中がエルサレムのために祈るということで、聖なる都エルサレムを賛美させていただきます。最初に英語でエルサレムの平和のために祈れと歌い出して、心から賛美させていただきます。
Pray for peace of Jerusalem. Ooh, the holy land, Jerusalem. Peace to you.一つの幻
先ほど特別賛美の時も、あ、インターネットにお越しの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、特別賛美の時もピースの B ちゃんが言いましたけれども、今日は世界中でエルサレムの平和を祈る、ジャック・ヘフォードが提唱しまして、それを、まあ今日賛同している教会、世界中で今、10月の第1日曜日だから今年は10月1日今日なんですけれども、エルサレムの平和のために祈るようにしております。で、今日は夜は東京でその集いが持たれますので、主の自我というのは日本のエルサレムの平和の祈る集いが持たれますので、私も行ってこようと思っておりますけれども、ですので長崎教会でもそのために今から祈りたいと思いますが、まあ、そのための映像というのがですね、あるんですけれども、ちょっとちょっとイスラエルの歴史、ユダヤ人の歴史というのがあるんですが、 1,2,3 で見ると時間がかかりますので、今日は3だけ見たいと思います。本当は 1,2,3 ってあってですね、それとは別に東京では作ってると思うんですけど、ちょっと今まだ上がってないので、今日はそれを見たいと思いますので、その後エルサレムのために祈りたいと思います。はい、お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマはユダヤ人の歴史3です。南ユダの子孫は喜び勇んで故国に帰り、エルサレムの復興と第二神殿と呼ばれる神殿を再建しますが、この後は王が立つことはなく、ペルシャによって任命された総督や祭司が指導するという形になります。西暦元年頃のイスラエルはローマ帝国に支配されていました。ユダヤ人は ローマ帝国からの解放を望んでいました。救い主イエス・キリストが誕生し、30歳になった頃宣教を開始され、3年半の宣教の後、私たちの罪のため十字架にかかられ、3日目によみがえられます。 AD70年、ローマ軍によりエルサレムの神殿と町は破壊され、ユダヤ人は国を追われ離散します。そこに現在のパレスチナ人が住み始めました。1933年以降、反ユダヤ主義であるドイツナチスが勢力を強め、ユダヤ人を迫害し、ホロコーストにより600万人以上のユダヤ人が虐殺されました。1948年5月14日、イスラエル国家は再建されました。イザヤ書11章11節12節に予言されています。イスラエルとアラブ諸国との間に4度中東戦争が起こりました。第1次、第2次スエズ戦争、第3次6日間戦争、第4次10月戦争。第3次の時にイスラエルはシナイ半島、ゴラン高原、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区を奪還しました。ユダヤ人1420万人と言われているユダヤ人のうち、現在630万人以上がイスラエルに帰還しています。それではまた。
はい、今日夜はですね、東京でやりますその、エルサレムの平和を通のための祈り、会、エルサレムの平和を祈る通の会というのがあるんですけど、それをやりますので、ぜひ時間のある方は来ていただければと思います。ここでそれを見てみんなで祈る時を持ちますが、それではエルサレムのためにお祈りをしたいというふうに思います。それでは最初に大和牧師を祈ってもらって、その後純子さんに祈って、最後に私がお祈りをしたいと思いますので、よろしく。あ、その前にちょっとこれですね、これはですね、ありがとう。あ、なるほど、そっちから行くんですね。さすがに慣れていて力持ちです。石田さんは頼りになりますよ、皆さん。はい、それで、ありがとうございます。あ、これでいい、これで、ここです。ありがとうございます。こっちはエルサレムの、こっちから読むんですね、ヘブル語はね。エルシャライムってね。エルシャライムですね、これね。これエルサレムの四季。四季っていうのは、エルサレムシティの方です。シティフラッグですね。四季ですね、これね。長崎もありますよね、四季ってですかね。それからこっちはイスラエルですね。ユダヤの。有名なやつですね。これはイスラエルの国旗ですね。カントリーフラッグですね。日本だと日の丸になりますけども、ここですね。で、まあ、今日はエルサレムの平和だからこっちになりますけれども、エルサレムの平和のために祈りたいというふうに思います。さっき書いてありましたけれども、20世紀最大の奇跡と言われています、イスラエル建国再建されたことですね。日本ではほとんど話題になっていませんが、いわゆる先進国と言われている国で、それが話題にならないのは日本ぐらいなもので、世界中でいわゆる先進国と言われている国では、20世紀最大の奇跡はイスラエルの再建であります。で、中東問題というのは日本ではそこまでニュースにならなくて、まあ、語って報道がなされていますけど、世界では毎日のように中東問題は報道されています。それが実は世界の火薬というか問題だということはみんな知っているからですね。で、アメリカ大統領選挙なんかにもすごい影響を与えている一つでありますね。今エルサレムでアラブと、それからパレスチナは、もう毎日のように、もうニュースにはもういちいちなりませんが、毎日のように、小競り合いから大きいテロとも含めてあって、もう大変な状況ですけれども、まあ、ぜひエルサレムのために、祈ってください。一つは実際のそういう、死傷者負傷者が出ないように、もう一つは本当の意味での平和ですね。神様を信じて立ち返ってこれるようにですね、日本と同じぐらいのパーセントです。世界で最もクリスチャンが少ない国っていうのは、日本は、1% でありますが、実際に入ったのは 0.23% で、アラブ諸国より少ないんです、クリスチャンの数が。これは皆さん、アラブ諸国よりクリスチャンが少ない。で、実はユダヤ人、イスラエルもそうなんですね。少ない国になるんですね。だから、まあ、 イスラエル、日本と並んでクリスチャン少ないのユダヤですね。で、いわゆる仏教国やヒンズー教の国でも日本よりクリスチャンがいるんです。日本のクリスチャン人口というのはちょっと世界でも類を見ないぐらい少ないんですけど、それはまあイスラエルと同じということなんですね。ちょっとアラブ諸国より少ないのはショックですよね。でもそういう状況なんですね。まあ、でもそれはちょっと今日はテーマではありませんけど、エルサレムの平和のためにお祈りをしたいと思います。じゃあ、皆さん心を合わせてほしいと思います。世界中で祈っている人と一緒に、本当にユダヤ人アラブ人がこれ以上無駄な死を遂げないように、子供も含めて死んでいかないように、そして一人でも多くの人は神様を信じて本当の救いに入ることができるんですね。じゃあお願いします。
天の父様、本当にあなたが愛された都、エルサレムに本当に神の平和計画がなりますようにお願いいたします。この地上のいろんなこの殺戮や、いろんなぶつかりから本当にそれを、取り除いてくださり、あなたの手による神の計画による平和がこのエルサレムに来ますように、そしてユダヤ人もアラブ人も全ての方々が救われて、イエス・キリストの名による救いを受けて、本当に救いに、真の救いに預かることができますようにお願いいたします。
天のお父様、このエルサレムに平和があるように、シャロームという、イエス様、これが大変な時代を私たち通ろうとしていますけれども、ユダヤ人の一人一人にいろんなことがあってもシャロームという主が治めてくださって、天から来る平安があるように、平和があるように、どうぞその魂が救われてイエスを救い主であると認めるユダヤ人が一人でも多く、この時代に多く起こされて、共に天で再会できるようにどうぞ助けてください。いろんな痛みを、ホロコーストをはじめとする信じられないようなこう歴史を通ってきたこの一人一人が、どうぞ本当に真の平安を、救いを得ることができるように助けてください。イエス様が愛された町、イエス様が十字架にかかられた町、そのあなたの愛が染みて流れて霊に開かれて理解できるように、特別な助けを与えてください。お願いします。
愛する天の父様、世界中が今日祈りますけれども、どうぞあなたが愛された町エルサレム、そしてあなたが涙を流された町エルサレム、そのエルサレムに今日も平和ではなく争いが、そして憎しみの連鎖の中で亡くなっていく子どもたちも大人たちもアラブ人もユダヤ人もいますが、どうぞこの町を、そしてこの国を憐れんでくださり、あなたの特別な憐れみの中で、イエス様、一人でも多くの人が死ぬことなく、無駄な死を遂げることなく助かっていくように、特別な憐れみを向けてくださいますようにお願いいたします。シャローム、エルシャライム、どうです様、本当にエルサレムに平和がありますように、実際的な意味で特別な憐れみを持って守ってくださり、そして霊的な意味で、どうぞユダヤ人が最後の時にみんな神に立ち返ってきますが、どうぞこの今も憐れみによって一人でも多くの人が、待ち望んでいたメシア、キリストが実はイエスであったということに気づいて、イエスがキリストと信じて救われてくる人を一人でも多く憐れみを持って起こしてくださいますようにお願いいたします。最後の時に救われてくる前に、一人でも多くの人を、どうです様、あなたの救いの中に入れてくださいますように、そしてこの憎しみの連鎖から解放して本当に命が守られますように、どうぞ憐れんでください。エルサレムに平和が来ますように、再臨の前にあなたの特別な恵みを持ってこの町を憐れんでくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちがそのために祈り、また神様の導きの中で、主様、喜んで主に従ってその労をしていくことができるように助けてください。イエス様の名前によって世界中で祈られている祈りに合わせてお祈りをいたします。アーメン。私たちの教会では毎日今これは祈っております。まあ、だからこの日を機会に、ぜひ聖書でエルサレムの平和のために祈れって書いてあるのと、主が愛された町なんで、皆さんも自分の愛する人のために祈ったり助けてもらうと嬉しいように、イエス様が、神様が愛された町なんで、この町のために祈ることは神がとっても喜ばれますので、ぜひ覚えて祈っていただければというふうに思います。 はい、それでは賛美の時をお待ちしたい。大臣の前にあなたの特別な恵みを持ってこの町を憐れんでくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちがそのために祈り、また神様の導きの詩編ですね、まもなく早ければ来週、遅くても再来週ぐらいからは新しい詩編に入りますので、この詩編を歌うのももうあと何回あるかないかですので、どうぞ皆さん惜しんで歌っていただきたいと思いますけど、はい、ありがとうございます。あ、別に置いといてもよかったんだけど、まあいいや、はい、ありがとうございます。あ、すごいね、一人でやれるんだね。石田さんは力持ちです、はい、はい、ありがとうございます。いいかな、支援、はい、支援の111分からです。ちょっとずらしてくれる、じゃあよろしくお願いします。お立ちの方はどうぞお立ちください。支援の110編から賛美していきたいと思います。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと習慣において主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と栄光、その義は永遠に固く立つ。主はその美しい技を記念とされた。主は情け深く哀れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。日本の神の譲りの地をご自分のために与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。見ての我がは真実公正、そのすべての戒めは確かである。それらはよよ限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は見た目にあがないを送り、ご自分の契約をとこしえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め、これを行う人はみんな良い名札を得る。主の誉れは永遠に高く立つ。恵みによって、主の十字架の恵みによって命与えられた。主 よあなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし思いを尽くしあなただけを愛する、死に至るまで従い行こう、主の恵みによって心を尽くし思いを尽くしあなただけを愛する、死に至るまで従い行こう、主の恵みによって、主の恵みによって。人それぞれの人生の中、人それぞれの人生の中、愛を求め歩いているされど、気づかず闇の中をさまよい歩いていた。一人夜空の星を見上げる、輝く星に自分を見てた。闇を照らす愛の光が私の心を照らす時、ふっと気づいた大きな主の愛、あなたは愛されている。君のすべてを知っておられる、流した涙も覚えている。どんな時にも変わらぬ愛で何よりも君は高価で尊いから、闇を照らす愛の光が輝く心を照らす時、気づいてほしい大きな主の愛、あなたは愛されている。何よりも君は高価で尊いから、闇を照らす愛の光があなたの心を照らすとき、気づいてほしい大きな主の愛、あなたは愛されている、あなたは愛されている。 週から永遠の希望。天の故郷に憧れ天を見上げる。この世では希留者として使命に生きる。主よ来てください、主よ来てください、永遠の希望に満ち、あなたを待ち望む。故郷に憧れ天を見上げる。この世では希留者として使命に生きる。主よ来てください、主よ来てください、永遠の希望に満ち、あなたを待ち望む。主よ来てください、主よ来てください、主よ来てください、永遠の希望に満ち、あなたを待ち望む、あなたを待ち望む。私が命じた道を、その道を行きなさい。人との競争や争い、そのような虚しいことから解放されなさい。私はあなたに最善の道を、そして最高の道を行かせていこう。私が命ずる道を進みなさい。私はそこであなたを祝福し、そこであなたに語り、そこであなたに私の愛の高さ、広さを豊かに教えていこう。あなたは私の恵みの大きさに驚くであろう。愛する子よ、私はあなたに使命を与えている。その命ずる道を行きなさい。その道に勝利があり、その道に私の用意した祝福がある。年は恐られます。
非常に時代が、この終わりの時代に入っていくただ中で、非常に困難な時代に入っていくただ中で、私はあなたに平安を与え、あなたに勝利を与えると主は言われます。この主から目を離してはなりません。この大いなる救いが来ることを、この覚えなさい。この主に信じて信頼して歩んでいきなさいと主は言われます。
福音を語り続けなさい。十字架を、復活を、福音を語り続けなさい。人、これは救われる者にとって大きな力となります。愛する子よ、人の知恵は、人の助けを与えても永遠の助けと真実な助けはもたらしません。虚しいことに心と時間を割いていてはいけません。この福音のために生きなさい。これは後の日に大いなる救い、大いなる奇跡をもたらしてくると知られます。多くの者がこの終わりの時代、乾き始めています。痛み始めています。まだ始まりにすぎません。これから時代はもっと転がり落ちていきます。その中で多くの人々はうめき、痛み始めるでしょう。すでにそのうねりは来ていますが、もっとそれは激しく大きくなります。私はその中にあって、あなたを世の光として、私の光として用いていこう。私はあなたを通して多くの人々に救いを与え、 命を与え、助けを与えていこう。愛する子よ、あなたはもっと豊かに祝福を受けなさい。もっと豊かに恵みを受けなさい。私は惜しむことなくあなたにその祝福を注いでいこう。受けなさい。そしてそれを流していきなさい。流せば流すほどその祝福は増し加わっていきます。私はあなたをこれから世の光として今までにも増して用いていきます。だから恐れずに大胆に語り、そして私に従ってきなさいと主は仰せられます。 God is working for my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. God is working for my good, for my good, for my good.Yes, he did. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日私たちも世界中で祈られているエルサレムのために祈り祈り加わることができてありがとうございます。さあ今から御言葉を聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り導いてください。今日このメインサービスに座れた一人一人をありがとうございます。オンラインしてインターネットで視聴されている方とありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方とありがとうございます。今から御言葉に行きますが、聖霊ご自身が御言葉を通して語ってくださり、慰めを与え、励ましを与え、主にある希望を与えてください。どうぞ上からの知恵と礼を例えを持って聖霊ご自身がご自由にお語りください。私たちの主をあなたに期待いたします。どうぞ語る者の希望の減り下ります神の言葉によって生かしてください。主はあなたを愛します。あなたを信じます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞございます。先ほど特別サミの時も、インターネットにご視聴の皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。特別サミの時もピースの B ちゃんが言いましたけれども、今日は世界中でエルサレムの平和を祈る、ジャック・ヘフォードが提唱しまして、それを、賛同している教会世界中で今、10月の第1日曜日だから今年は10月1日今日なんですけれども、エルサレムの平和のために祈るようにしております。で今日は夜は東京でその集いが持たれますので、主の自我というのではなくて日本のエルサレムの平和の祈る集いが持たれますので、私も行っていこうと思っておりますけれども、ですので長崎教会でもそのために今から祈りたいと思いますが、そのための映像というのがですねあるんですけれども、ちょっとちょっとイスラエルの歴史、ユダヤ人の歴史というのがあるんですが、1,2,3 で見ると時間がかかりますので、今日は3だけ見たいと思います。本当は 1,2,3 ってあってですね、それとは別に東京では作っていると思うんですけど、ちょっと今まだ上がっていないので今日はそれを見たいと思いますので、その後エルサレムのために読みたいと思います。はい、お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマはユダヤ人の歴史3です。南ユダの子孫は喜び勇んで故国に帰り、エルサレムの復興と第二神殿と呼ばれる神殿を再建しますが、この後は王が立つことはなく、ペルシャによって任命された総督や祭司が指導するという形になります。西暦元年頃のイスラエルはローマ帝国に支配されていました。ユダヤ人はローマ帝国からの解放を望んでいました。救い主イエス・キリストが誕生し30歳になった頃、宣教を開始され、3年半の宣教の後、私たちの罪のため十字架にかかられ、3日目によみがえられます。 AD70 年ローマ軍によりエルサレムの神殿と町は破壊され、ユダヤ人は国を追われ離散します。そこに現在のパレスチナ人が住み始めました。1933年以降、反ユダヤ主義であるドイツナチスが勢力を強め、ユダヤ人を迫害し、ホロコーストにより600万人以上のユダヤ人が虐殺されました。1948年5月14日イスラエル国家は再建されました。イザヤ書11章11節、 12節に予言されています。イスラエルとアラブ諸国との間に4度中東戦争が起こりました。第1次、第2次スエズ戦争、第3次6日間戦争、第4次10月戦争。第3次の時にイスラエルはシナイ半島、ゴラン高原、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区を奪還しました。ユダヤ人1420万人と言われているユダヤ人のうち、現在630万人以上がイスラエルに帰還しています。それではまた。
はい、今日夜はですね、東京でやりますその、エルサレムの平和のための祈り、会、エルサレムの平和を祈る通りの会っていうのがあるんですけど、それをやりますので、ぜひ時間のある方は来ていただければと思います。ここでそれを見てみんなで祈る時を持ちますが、それではエルサレムのためにお祈りをしたいというふうに思います。それでは最初に大和牧師を祈ってもらって、その後純子さん祈って、最後に私がお祈りをしたいと思いますので、よろしく。あ、その前にちょっとこれですね、これはですね、ありがとう。あ、なるほど、そっちから行くんですね。さすがに慣れていて力持ちです。石田さんは頼りになりますよ、皆さん。はい。それで、ありがとうございます。あ、これでいい、これで、ここです。ありがとうございます。こっちはエルサレムの、こっちから読むんですね、ヘブル語はね。エルシャライムってね。エルシャライムですね、これね。これエルサレムの四季。四季っていうのは、エルサレムシティの方です。シティフラッグですね。四季ですね、これね。長崎もありますよね、四季ってですかね。それからこっちはイスラエルですね。あのユダヤの有名なやつですね。これはイスラエルの 国旗ですね。あのカントリーフラッグですね。日本だと日の丸になりますけども。ここですね。で、まあ今日はエルサレムの平和だからこっちになりますけれども、エルサレムの平和のために祈りたいというふうに思います。さっき書いてありましたけれども、20世紀最大の奇跡と言われています、イスラエル建国再建されたことですね。日本ではほとんど話題になっていませんが、いわゆる先進国と言われている国で、それが話題にならないのは日本ぐらいなもので、世界中でいわゆる先進国と言われている国では20世紀最大の奇跡はイスラエルの再建であります。で、中東問題というのは日本ではそこまでニュースにならなくて、まあ、語って報道はなされていますけど、世界では毎日のように中東問題は報道されています。それが実は世界の火薬というか問題だということはみんな知ってるからですね。で、アメリカ大統領選挙なんかにもすごい影響を与えている一つでありますね。はい。で、ですね、今エルサレムではアラブと、それからパレスチナは、もう毎日のようにもうニュースにはもういちいちなりませんが、毎日のように、小競り合いから大きいテロとも含めてあって、まあ、大変な状況ですけれども、まあ、ぜひエルサレムのために、祈ってください。一つは実際のそういう、死傷者負傷者が出ないように、もう一つは本当の意味での平和ですね。神様を信じて、立ち返ってこれるようにですね、日本と同じぐらいのパーセントです。世界で最もクリスチャンが少ない国というのは、日本は、1% でありますが、実際に入ったのは 0.23% で、アラブ諸国より少ないんです、クリスチャンの数が。これは皆さん、アラブ諸国よりクリスチャンが少ない。で、実はユダヤ人、イスラエルもそうなんですね。少ない国になるんですね。だから、イスラエル、日本と並んで、まあ、クリスチャンが少ないのはユダヤですね。ね。で、いわゆる仏教国やヒンズー教の国でも、日本よりクリスチャンがいるんです。日本のクリスチャン人口っていうのは、ちょっと世界でも類を見ないぐらい少ないんですけど、それはまあ、イスラエルと同じってことなんですね。ちょっとアラブ諸国より少ないのはショックですよね。でもそういう状況なんですね。まあ、でもそれはちょっと今日はテーマではありませんけど、エルサレムの平和のためにお祈りをしたいと思います。じゃあ、皆さん心を合わせてほしいと思います。世界中で祈っている人と一緒に、本当にユダヤ人アラブ人がこれ以上無駄な死を遂げないように、子供も含めて死んでいかないように、そして一人でも多くの人は神様を信じて本当の救いに入ることができるんですね。じゃあお願いします。
天皇様、本当にあなたが愛された都、エルサレムに 本当に神の平和計画がなりますようにお願いいたします。この地上のいろんなこの殺戮や、いろんなぶつかりから本当にそれを、取り除いてくださり、あなたの手による神の計画による平和がこのエルサレムに来ますように、そしてユダヤ人もアラブ人もすべての方々が救われて、イエス・キリストの名による救いを受けて、本当に救いに、真の救いに預かることができますようにお願いいたします。
天のお父様、このエルサレムに平和があるように、シャロームという、イエス様、これが大変な時代を私たち通ろうとしていますけれども、ユダヤ人の一人一人にいろんなことがあってもシャロームという主が治めてくださって、天から来る平安があるように、平和があるように、その魂が救われてイエスを救い主であると認めるユダヤ人が一人でも多く、この時代に多く起こされて、共に天で再会できるようにどうぞ助けてください。いろんな痛みを、ホロコーストをはじめとする信じられないようなこう歴史を通ってきたこの一人一人が、どうぞ本当に真の平安を、救いを得ることができるように助けてください。イエス様が愛された町、イエス様が十字架にかかられた町、そのあなたの愛が染みて流れて霊に開かれて理解できるように、特別な助けを与えてください。お願いします。
愛する天の様、世界中が今日祈りますけれども、どうぞあなたが愛された町エルサレム、そしてあなたが涙を流された町エルサレム、そのエルサレムに今日も平和ではなく争いが、そして憎しみの連鎖の中で亡くなっていく子どもたちも大人たちもアラブ人もユダヤ人もいますが、どうぞこの町を、そしてこの国を憐れんでくださり、あなたの特別な憐れみの中で、イエス様、一人でも多くの人が死ぬことなく、無駄な死を遂げることなく助かっていくように、特別な憐れみを向けてくださいますようにお願いいたします。シャロームエルシャライム、どうです様、本当にエルサレムに平和がありますように、実際的な意味で特別な憐れみを持って守ってくださり、そして霊的な意味で、どうぞユダヤ人が最後の時にみんな神に立ち返っていきますが、どうぞこの今も憐れみによって一人でも多くの人が、待ち望んでいたメシア、キリストが実はイエスであったということに気づいて、イエスがキリストと信じて救われてくる人を一人でも多く憐れみを持って起こしてくださいますようにお願いいたします。最後の時に救われてくる前に一人でも多くの人を、どうです様、あなたの救いの中に入れてくださいますように、そしてこの憎しみの連鎖から解放して本当に命が守られますように、どうぞ憐れんでください。エルサレムに平和が来ますように、再臨の前にあなたの特別な恵みを持ってこの町を憐れんでくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちがそのために祈り、また神様の導きの中で、主様、喜んで主に従ってその労をしていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によって世界中で祈られている祈りに合わせてお祈りをいたします。アーメン。私たちの教会では毎日今これは祈っております。まあ、だからこの日を機会にぜひ聖書でエルサレムの平和のために祈れって書いてあるのと、主が愛された町なんで、皆さんも自分の愛する人のために祈ったり助けてもらうと嬉しいように、イエス様は、神様が愛された町なんで、この町のために祈ることは神がとっても喜ばれますので、ぜひ覚えて祈っていただければというふうに思います。はい、それでは賛美の時をお持ちしたい。再臨の前にあなたの特別な恵みを持ってこの町を憐れんでくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちがそのために祈り、また神様の導きの